ちは、今日は、マタイの福音書を1章からずっと順番にして、1週間に1章ずつですから、12週ということはこれで12回目になるんですね。およそ、3ヶ月の間、ね、こうやってちょうど中間点まで来ましたね。で、今日のメッセージのタイトルは手を伸ばしなさい、 Stretch out your hand というタイトルをつけました。今日の箇所はちょっと長いんでね、早速、聖書の御言葉を読んでいきたいと思いますので、スクリーンを、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。聖書をお持ちのない方はスクリーンを見てください。ですか。マタイの福音書12章の1から13まで。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は荒れ身を好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたなら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗いた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたらそれを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになったという箇所ですね。聖書をこうやってさーっと読むとですね、どのぐらい皆さん頭の中にこう理解して入ってくるでしょうか。時々ね、聖書の言い回しが難しいから入ってこない時もあると思うんですけれど、平たく解説しますとね、このマタイの福音書の先週の11章と12章はイエス様の働きの中において、イエス様の行かれる時には多くの群衆がイエス様を追いかけていって、もうどこもイエス様を大歓迎するんですね。でも11章と12章 にだけ言うと、イエス様のこの働きに大変ネガティブな反応が返ってくるところがですね、この11章と12章なんですよ。で、12章に出てくるこのパリサイ人っていうのがですね、イエス様の働きをずっとこう、彼らのこの上げ足を取ろうとしてですね、こうずっと見張っているっていう姿が、こうパリサイ人の姿が皆さん想像できると思うんですね。で、このマタイの福音書12章から後半にかけて、パリサイ人とか、あと律法者学者っていうか、いうそういう名称がいっぱい出てくるんで、ここでね、一度復習の意味を兼ねて、パリサイ人とはどういう人かっていうことをちょっと説明したいと思うんですけど、皆さん、イエス様の映画を見たことはありますか？そしたらイエス様の周りにこの、なんていうんですかね、このギリシャ正教 の祭司みたいな格好をしたですね、もう本当にこう祭司、もう本当にこう人たちがこう集まってイエス様を教団するというか、イエス様を攻撃する、そのような姿を見たことがあると思うんですね。 まあ、映画とかいろんな中においてはこうイエス様を攻撃する立場であるから、何か私たちのイメージとしてはあまりいいイメージではないというか、なんかこう悪い人たちのイメージがあるんですけど、実はね、パリサイ人と言われる人たちは当時そうではなかったんですよ。むしろ人々から尊敬されてた、人たちだったんですね。昔のユダヤ教のね、大きな分派の中で、まあ、その二大分派があったんですよ。パリサイ派とサドカイ派っていうのがあったんです。で、このサドカイ派っていうのはね、この貴族に対して、偉い人に対して、まあ、エリートに対して、まあ、こう専門にね、こう立法を教える係だったんですね。まあ、彼らは、まあ、エルサレムにある神殿を中心とした礼拝を、まあ、正式としたんですね。でも、まあ、神殿というのはね、一度ダビデの時代、ソロモンの時代に建ったんだけれど、実はその後にそのバビロニアっていうペルシャの方から来た人たちに、まあ、紀元前586年に、まあ、一度壊されてしまうんですよ。そしてそのユダヤの人たちは、まあ、バビロニアっていうところね、バビロニアっていうところに、まあ、50年間ぐらい捕囚に行かないといけなかった。でその間にですね、まあユダヤ教というのがですね、まあ、成立したと言われています。まあ、彼らは、本当にこう後にね、この自分たちがこう帰ってくることを大変こう、ね、願ったんですね。神殿を追われたので、壊されたので、そこでその神殿以外に礼拝するところが必要、そしてシナゴーグと言われる街道、小さなね、家の教会みたいな、もう小さなところにこうシナゴーグっていうのを作ったんですよ。そしてその大事な巻物であった立法もそれぞれないので、まあ口伝え、口伝でね、教えるように努力した。これが実はパリサイ派の発祥なんですよ。もう一度言いますと、サドカイというのはその神殿でその書かれた立法を中心にしていた派なんですよ。で、貴族中心、エリート中心、それに反してパリサイというのはね、その庶民派で町々に出て行って、小さなそのシナゴーグという街道の中で、まあ、巻物がないのでみんなに与えるね、口伝で、口伝えで立法を教えていった。そうなんですよ。で、要するにその当時においては貧しい人とか庶民の人にとってはパリサイの人たちっていうのは、まあ、慕われてたんですね。で、あの口伝立法っていうのはね、ある意味でもそれぞれ先祖の言い伝えも全部聖書と書かれてあると同じぐらいの権威を持って伝えていたんですよ、彼らは。だからもともと聖書に書かれてあった、まあ、リトンローっていうんですけど、まあ、あの条文ね、条文立法っていうのは、まあ、613、まあ、それでも多いけど613だったんですよ。聖書の中に何々してはいけない、何々しなさい、何々してはいけないということを、まあ、全部書かれていることを数えたら613あるんですよ。でも口伝立法というのはそれにこう先祖たちの言い伝えも全部加えたので、もう無数にあるんですよ。その例えばね、その爪を切ってはいけませんとかいうのも、まあ、彼らはその守っていたんですね。例えば縫い物をするときになぜか知らないけど2針以上はいけませんとかね、あの安息日にはその2歩以上歩いてはいけません、どこも行けないですよね。まあ、あのオーソドックスジューという人は今でもね、まあ、私はまだイスラエル行ったことないんだけれど、イスラエルには2つのエレベーターがあるんですね。一つは外国人用で、まあ、あの普通のエレベーター、もう一つのエレベーターは、まあ、正統派のね、オーソ ドックス10の人たちのためにボタンを押さなくても全ての階に止まるって言うんですね。なぜならばオーソドックスの人にとっては安息日にね、このボタンを押す、実は僕は調べて分かったんだけど、今までねボタンを押すことが働くことって、いうことって僕思ってたんで違うんですよ。あのねボタンを押したら要するに電気にが発火して火を起こす、要するに彼らの口伝立法の中にその安息日に火を使っちゃいけないってあるんですよ。だから安息日には決してその料理ができない、そのボタンを押すことによって機械にイグナイトしてそれが発火、その、火を起こすってこう信じてたらしいんですね。だからその人のために全てを止まるエレベーターがあるらしいんですよ。まあこのぐらい、
今はもうないですね。
今イスラエルにはそういうホテルもあるらしいですよ。そのすごくオーソドックスの安息日の守るために、もうたくさんいますからね、まだオーソドックスな銃の人たちはね、イスラエルね。で、そのぐらい安息日を守ってたんですよ。だからある意味でね、このパリサイ人っていう人たちはこのなんていうかな、彼らは本当に純粋だったんですよ。彼らはその、彼らはねこの死後の世界も良いことをしたら天国に行って悪いことをしたら地獄に行くってこう信じてたんですよ。そしてあの悪霊の働きも信じてたし、本当にこのその立法を守ることで天国に行けるとも信じてた。だから彼らは純粋に自分たちの信じていることをですねこう純粋に教えてたんですね。まあ、その中でイエス様が来たもんですから、まあ、彼らはですねある意味でこうどうして今まで自分たちがこうやって守ってきた安息日のことをこうして簡単に破るのかって言ってですね、まあ、彼らは彼らなりにですねイエス様に対してこうやきもきな気持ちを起こす、まあ、理由があったんですよ。でその中で今回ねこうパリサイ人はいくつかイエス様にこう質問というか、まあ、投げかけて、それが最初は安息日に対しての、まあ、討論だったんです。まあ、先ほど言ったように彼らにとって安息日っていうのは大切だったんですね。でイエス様をこうついていったらこう麦の畑に行って、そしてその麦の方を弟子たちがお腹が空いたというので積み始めて食べたっていうことが書いてあったんですよ。もうそれを見てたそのパリサイ人はよし今がチャンスだって言ってイエス様に、あなたのお弟子さんたちはね安息日にやってはいけないことをしましたと。皆さんクイズですけど、この安息日にやってはいけないことはどちらと思いますか？ A はその他人の麦畑に勝手に入ってもう許可も得ず食べたこと、 B はその安息日にその法を積んだこと、どちらと思います？皆さんだったらどちらが罪だと思います？まあ、普通に考えたらね、まあ、勝手に人の畑の中に入ってこう盗んで食べるってこと自体がまあ罪になるんだけど、実はまあユダヤの法律はそういうことは許されてたんですよ。まあ、そのことにおいてはね、もうお腹が減った人に対してはこう憐れみの方があってですね、皆さん落ち穂拾いって皆さん覚えてますか？ルツがねこう落ち穂拾いをしていた、あれもこう買った後で落ちた方はどうぞ拾ってくださいっていう、まあ、もうその憐れみの法律があったんですよ。でも彼らが安息日にしてはいけないと信じていたのはその法を積むというね、まあ、これがこう労働に当たるという、まあ、だから問題に起こしたんですね。でもそれに対してイエス様は何て答えられたかと言ったら、そのあなたのね信じているダビデ王がいるでしょって、ダビデ王でさえねその祭司しか入れないところに友と一緒に入って、そしてそこに捧げられているパンを取って食べたでしょって、 あなた方はその本末転倒だって言うんです。人は安息日に仕えてないと。むしろ安息日は人が神に仕えるためにあるんですよって。人がいつの間にか安息日がですね、守るために人がこう仕えるんじゃなくて、実は安息日っていうのは人が神に仕えるために安息日があるってことをね、あなた方が言ってるのは本末転倒ですよということを、まあ、彼らにこう言ったんですよ。で2番目の、まあ、彼らの教団っていうのはその街道に入っていったんですね。イエス様がその時にこう手がね苗た人がいたっていうところが書いてある。そこでイエス様もそのパリサイ人はね、あなたはその安息日に人を癒してはいけないということを知ってますかって言ったんですよ。それイエス様何て言われたって言ったら、この言葉ですよね。あなたは安息日だからといって、もしあなたが飼っている一匹の羊が穴に落ちたら、これがね100頭のうち1匹って言わないんですよ。あなた1匹しか羊を飼ってないとして、その1匹が穴に落ちたらどうしますかって。安息日、まあ、安息日っていうのは当時ね、金曜日のその日没から土曜日の日没までまず24時間あるんですよ。その24時間、あ、しまった、何もできないとは思わないでしょって。であなた方はね、その羊よりももっと値打ちがあるものじゃないですかって。だからどうして私がその安息日だからといってその大切な人を見過ごしてそのままでいられるんですかって、あなたもできないでしょうって言われたんですよ。ねえ、これはみんな本当に素晴らしい例えだと思うんですよね。でその、まあ、やり取りをこの手の苗た人は、男はこう聞いてたんですよ。聞いてた。そしてその男に何、どんなことが起こったかって言ったら、イエス様が今日の箇所で言われたんですよ。13節ね。それからその人に手を伸ばしなさいって。で彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになったって言うんですね。でまあ、今日はね、この手を伸ばしなさいという言葉をタイトルにしたのはここなんですよ。実はね、この男は手が伸ばせないから、手が自由にならなかったからこの場所にいるんですよね。でもイエス様が言われたこの言葉に従ったゆえに、このような癒しが起こったということなんですね。で彼がですね、どうやって癒されたかっていうのは今言いましたけど、どこで癒されたかっていうのも注目したいんですよ。彼はどこにいたかって言ったら、町の中でもないんですよ。そのマーケットでもないんですよ。実は街道で癒されたんですね。まあ、彼は多分こう街道に来て、まあ、神様を彼なりに信じて、まあ、礼拝、安息日には礼拝を守っていた、礼拝に行っていた。しかしいつの間にかですね、こう形骸化したっていうですかね、習慣のみになってしまってですね、まあ、自分が本当は体を癒してもらいたいのに、しかし自分のその習慣化において、ただ教会、また街道、礼拝に来ているっていうだけになってたと思うんですよね。しかし今日この男が街道に来た時、イエスという男が来ていることが分かって、そして、リーダーであるパリサイ人のリーダーと何か討論しているのが聞こえてきた。よく聞いてみると自分のことを言ってるんではないかということが聞こえてきたんですね。そしたらイエス様は驚いたことに、全く見ず知らずの自分を、初めて見る自分を、実はその自分が飼っている一匹の可愛い羊よりも、あなたの方が、初めて会うあなたの方が価値があるじゃないか、あなたは 私の目にとって高価で尊いって言われたんですよね。その言葉を聞いて初めて、そしてイエス様が手を伸ばしてみなさいと言われたんですよ。あら、男は多分こう思ったと思うんですよね。このイエスという人がならば、自分は腕は動かないけれど腕を伸ばしてみようと思ったと思うんですよね。何かこのイエスには違う力がある。で、こうしたことによって彼は御業を経験したんですよ。これはね、私たちこう特にね、この、先進国って言われるクリスチャンが陥りやすいね、まあ、もともとクリスチャンの国と言われる国のクリスチャンが陥りやすい、礼拝がこう形骸化してくるとかね、習慣のため、なぜ来るか、それは毎週来ているから。日本人の考えの、クリスチャンの考えの中にね、だんだんね、礼拝を守るっていう言い方になってくるんですよ。それは修行になってしまうんですよね。何か1週間行かないと気持ちが悪いから、精神的にいいからになってしまっている。実はイエス様に来て癒してもらう、何か今日素晴らしいことが起こるっていうね、期待っていうのがなかなかなくなってきているのが、私たち本当にこの先進国での礼拝の問題でもあるんですね。発展途上国に行かれたミッショナリーがですね、こうアメリカに戻ってきてレポートするときに、もう発展途上国、まあ、アフリカやインドやいろんな場所でこうイエス様のことを語るとですね、まあ、本当に多くの人たちが目を輝かせながら、こう自分の、そのイエス様の話を聞きに来るって言うんですね。そしてそこで、手を置いて癒しのお祈りをすると、途端に癒されるって言うんですよ。で、その癒しの質っていうのは、私たちはもう考えられないようなことが起こる。時には死んでた人が生き返るって、まさかその人はただ心臓が多分停止してラッキーにも生き返っただけですけど、私たちではそう思いやすいんだけれど、しかし発展途上国の中においてはね、もう折れてた骨がね、メキメキって音を立てながらつながっていくとか、本当に歯が全くなかったところからニョキニョキって見てる間に生えてくるような、そのような奇跡はですね、もう聞いてたらもう嘘を言ってるようにしか聞こえないような、そのような証がですね、もう日常茶飯事に起こるっていうミッショナリーのレポートを聞いたことあるんですよね。私たちはやっぱりこう神様の信仰の現れは、私たちのこの期待とやっぱり比例するんですね。私たちがこう、私たちはね、やっぱり本当にこう教会に人が集まらない、教会に来ても何も、教会に人が集まらないっていうのはね、要するに来ても何も起こらないじゃないか、何も変わらないじゃないかっていうね、まあ、いつの間にか形骸化してる。やっぱり私たちは本当にね、こういつも神様からの奇跡を信じるというかね、こう大胆に信じていくという信仰が必要だと思うんですよね。私たちはともすると、やっぱりあの時イエス様とパリサイ人のこう会話をね、こう聞いてた時に、ああそうだな、そのパリサイ人の話をもし聞いたとしたら、彼は手を伸ばすことはしなかったと思うんですよね。でもあの時イエス様の、この人だったらもしかしたら自分の手を癒してくれるかもしれないと思って、思わず手を挙げたら手が動くじゃないですか。そしてその手が癒された。誰の言葉に耳を傾けて誰の言葉に従うかって、こうやって変わってくるんですよね。実はこのパリサイ人の討論というのは、次の22節から 今度はその悪霊についての討論になるわけです。まあ、これについてはね、私は本当に再来週ももっと長く話したいんだけど、本当短く言うと、実は、まあ、聖書で言うと面白い書き方がしてあるんですよ。今までイエス様はね、どんなに反論されても、わりかしその文章においては優しく答えられてるんですよ。それはねって、もうパリサイ人のイエス様から見たらもうバカに見えるような質問でさえも的外れたような、イエス様はこう事細かくこの例え話されながら優しく答えられた。でも今回その22節からのパリサイ人の悪霊に関してのご質問に対してはね、イエス様は大変なんていうかな、ハーシュというか厳しいお言葉を返してらっしゃる。そのマタイの福音書の12章のね、31節で、人はね、どんな罪も冒涜も許されますって言ってるんですよ。しかしたった一つ許されない罪がありますって言ってるんですよ。それは何ですか？それは聖霊様を冒涜する罪は許されない。続けてね、イエス様はご自身のことを、自分のことは何て言ってもいい、何てバカにしてもいい、しかし聖霊様をバカにするのは許されない、それはこの世においてもあの世においても許されませんって言ったんですよ。何がイエス様の逆鱗に触れさせたと思いますか？それはそのパリサイ人の前の質問なんですよ。それはイエス様がね、悪霊に疲れた人が連れてこられた時にその悪霊を癒されたんですよ。そしたらパリサイ人は悪霊の働きもしてるんで、こうつぶやいたんですよ。あれは神の力でやってるんではない、あれは悪霊の頭であるから、その悪霊が悪霊を追い出しただけだって言ったんですよ。その言葉にイエス様のこのプチッと切れた、イエス様は切れることはないけれど、まあ、この烈火のような、このような厳しい言葉が出てきたんですよ。それはなぜかって言ったらね、実はこれはね、イエス様がこれほど言われるときは珍しいっていうことは、私たちもこれに大変注目しないといけない。それはね、実は悪霊を追い出すことができるのは聖霊様しかないっていうことを強調したかったんですよ。で、その聖霊様を悪霊の頭と呼んだことに対して、本当にこのようにイエス様は強い口調でそれを叱られたんですよ。いいですか？悪霊を追い出すのは聖霊様の働きでしかない。いいですか？で、これを強い口調で改めないといけないと思って、イエス様はこれほど強い言葉で言われたんです。イエス様面白いこと言われてますよ。あのね、その悪霊を追い出すのに、サタンが追い出すことが、どうしてそんなことができるでしょうかって、仲間割れはサタンはしませんよって、まあ、最初は本当に優しく語られてたんですね。そしてだんだん火がついたか、例えばね、強い人、これサタンなんですけど、強い人がいて、そのうちを占領している、それを奪還するというか、それを攻略するためにあなた方どうしますかって、そしたらその強い人が、より強い人がいて、そしてその強い人を縛って、初めてその家を奪還、まあ、攻略することはできるでしょうって言ったんですよ。さらに強いっていうのは、さらに強いっていうのはイエス様、あの聖霊様なんですよ。だからそういうことを言ったんですね。その後にイエス様、先ほど言ったように聖霊様を冒涜してはいけないよって、それは罪を許されないって強い言葉で言われたんですよ。同じようにね、このパリサイ人っていうのは悪霊の働きを認識してたんですよ。で、しかし誤った認識においてイエス様はこれだけ、ひどく叱られた。逆によ、イエス様は同じように もしかしたらパリサイ人と、全く真反対の悪霊の働きも信じない、悪霊の働きの認識も知らない人に対しても同じように叱られるんではないかって私は思うんですね。なぜならばそれはイコール神様が言われるその聖霊様の働きをもうすでにないがしろにしているというか、全く信じてない、信頼してないということにつながるでしょ。私たちは本当にこのことにも注意しないといけないんですよ。イエス様はこれほど強く言われるときには私たちに対して特に強いメッセージがあるということを信じてほしいんですね。それは一つは私たちはやっぱりこう悪霊の働き、悪魔の働きが必ずあって、それを滅ぼすのは聖霊様しかないということをね、皆さんねぜひ覚えて帰っていただきたいと思うんですよ。私はまあクリスチャン生活というか牧師生活になってまあ20年ぐらいになるんですけれど、教会でねいろんな人たちをまあ感謝のことに見てきました。もう私も含めてですけど、救われた時、イエス様を信じた時は本当に喜んでね、まあ、ハレリアって言ったけれど、だんだんだんだんこう力がなくなっていく。でなかなかこう、聖書の中でクリスチャンとして成長するのを子どもの成長というんですけれど、いつまでもこの赤ん坊のままの成長である人たちがたくさんいることがわかる。でそれはなぜかということをね、いろいろその中でやはりその中でこう共通するもんがある。それはなぜかって言ったら、過去のね自分の罪から清算されてない、断ち切られてないっていうところがあるんですよ。あのねこう罪のサークルっていうのがあってね、実は何かねこういつも私たちは同じなんかこう感情のサークルがあるんですよ。で何か同じことシチュエーションにやったら心がこう乱されるっていうことをね、何か落ち込むっていうのが必ずあるんですよ。でよく調べてみたら、何かやっぱり同じような条件の中で例えばこう心乱されるってことがこうあるんですよ。それは年取ってからもそうなんですよ。でこれが例えば人にとっては、例えば小さい時、起きたね心の中のトラウマとかね、でまた清算されてない心のなんていうかな不安とか、まあ子供の時ねこう親がこう不幸にも離婚してしまったとか、また大病してしまったとか、また、霊的なことを言うとね、その時いろんな霊的なものにこう携わったとかね、こっくりさんをやってたとかね、いろんなそのなんかあるんですよ。で必ずなんかそれがいつもこうトゲとなって引っかかっていて、同じような状況になったらこう分かります。なんか言われたら、皆さんありません？何か言われたらね、オーバープロテクティブになってしまって、なんか知らないけどこう火がついたようになんかカットしてしまうって、それはねその生産されてない釘、トゲがあるんですよ。でこれはねサタンが皆さんの中に残したトゲなんですよ。でこれを取るのはね、こうね取らないとね、サタンはそこで暴れるんですよ。で今日ねイエス様が言われたこの箇所っていうのはね、本当にその、プラクティカルな実践的なものを教えてくれてるんですよ。この時どうしなさいって言ったら、その強いもの、あなたよりも強いんだから、もうそれを縛るのはイエス様、聖霊様しかいない、だから聖霊様によってその強い人を縛りなさいって言うんですよ。だから皆さんはね、何かね本当にこう最近心がこう騒がしいなって、家で本当に変なことばっかり起こるなとね、もう夫婦の中の間で喧嘩ばかりだなって、なんか人と話したら何か本当にもうショートしてばっかりだなって思ったらですね、ぜひね皆さんこう祈ってほしいんですよ。サタンよ、自分の心の中から、家内の心の中から、またこの家の中から、その職場の中から、子供の中から、お前の働きを縛る、まず縛るんですよ。イエス様の皆とその聖霊によって縛る、サタンよ出ていけって、このようにですね皆さんね本当に信じて祈ってほしいと思うんですよね。特に皆さん本当にお子さんが一人一人いるので、皆さんはぜひですね、特にお子さんのためにも祈り、 そして、いろんなところにね送り出してもらいたいと思います。ぜひね、信じる者には神様働いてくださる。ぜひですね、サタンを縛るってですね、イエス様の皆によって縛る、サタンを出ていけっていう言葉をですね、皆さんぜひ、活用していただきたいと思います。信じる者には素晴らしい神の約束が宿っていますから、ぜひお願いいたします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今日こうして神様、イエス様が聖書の中で珍しく、全ての罪は許されるけれど、唯一許されない罪、それは聖霊様を冒涜する、聖霊様を無視することも神様恐ろしい罪であることを今日教えてくださいました。神様、私たちが聖霊様により頼んで、また敵であるサタンの罠から攻撃を常に見破っていくことができるように、彼らは力強い、私たちよりも力強いものですけれど、イエス様あなたがいたら本当にそれは簡単に対峙できます。イエス様はあなたの力に頼りつつ、イエス様の皆によってサタンを縛りつけ、そしてその戦いに勝ち続けることができるように力づけてください。お願いいたします。また私たちが本当に万人な礼拝ではなく、毎回神様に対して手を伸ばして、神様、この動かないと思っていた手が、変わらないと思っていた環境や、変わらないと思っていたいろんなものが神様によって、チェンジされるという信仰を持って歩み出すことができるようにお願いいたします。今日も新しい希望を与えてくださりありがとうございます。この希望を多くの人たちに伝えていくことができるようにも、どうぞ私たちを整えてください。感謝してイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。では、最後にですね、献金の時を持ちましょう。献金はいつも言いますけど、神様に対する感謝の応答ですから、ご用意のある方のみで結構ですので、お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。一人一人の生活を守り、特に皆さんアメリカの地で子育てされている方々ですので、主がどうぞお一人お一人の祝福を持って、そのご家庭を祝福してくださいますように、天からの祝福を皆さんの一人一人の祝福の窓として、その窓を通してご家族に、注ぎ込まれ、神様祝福が増し加えられますようにお願いいたします。私たちが弱い時にこそあなたが強くしてくださる主であることを感謝します。故にあなたにより頼みます。どうぞあなたの首輝きを一緒に追って、あなたが一緒に歩んでくださることを主を感謝いたします。感謝いたします。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。